本日は9月の第1週の日曜日、教会の古い言葉で言えば新規日と呼ばれる日の礼拝です。新規日というのは、奮い起こす日と書くんですけれども、これはアメリカの宣教師の導入したもので、英語ではラリーデーですね、回復の日と呼ばれます。長い夏休みを挟んで、かの国では新学年の始まる最初の週の日曜日であり、また日本でも学期の始まりの最初の日曜日となります。でこの日曜日、いつものように教会堂に集まり、しかし、夏の暑さで緩んだ信仰を再び締め直し、奮い起こそうと、元気づけ回復させるよう改めて意識する日として定められた日、それが新規日です。今なら新規日なんていう古風な名前じゃなくて、回復日とした方がいいかなというように思いますけどもね。明治以降ですね、プロテスタント教会の伝道によって生み出された多くの教会でもですね、またキリスト教学校でも、この新規日っていうのは重んじられてきました。私たち栗平教会は、私はあんま調べてはいないんですけれども、特にこの主の日の礼拝を新規日として名付け、また意識して捧げてきたわけではないと思います。少なくともこの何年かはそうだと思います。しかし今日はこの礼拝後、教会初の試みであります子どもの教会同窓会ランチのために、久しぶりに教会の礼拝に出席してくださっている方もあります。スタッフ、また同窓生同士の旧交を温め、またイエス・キリストの父なる神様との切れない深い古いつながりを思い起こす時として、この時が用いられ、元気を得てまた出発する時となればなと願い、計画いたしました。その意味では、私は今日はなるべく分かりやすい話をしなければならないというふうに肝に銘じております。イエス・キリストの福音、その良き知らせの基礎土台を語りたいと思っております。それゆえ、心のゼンマイを巻き直す新規日の願いというのは、今日ここにいる私たちにとってもふさわしいことではないかと思います。それは、しかし長くこの礼拝に通い続けている者たちにとっても、また今日初めてこの教会の門をくぐったという方にとっても有益なことだと私は思います。その話を始めるにあたっての入り口として、私はまずある本のご紹介から始めたいと思います。現代日本の人気作家、浅井亮という人が、In the Mega Church という本をですね、一昨日出版いたしました。ゴシック教会のバラ窓のような図案と、長いステンドグラスを組み合わせたような、そういう、なんていうか、それを見るとですね、神学書のようなデザインの本です。In the Mega Church。メガチャーチの中でというわけですけれども、このメガチャーチっていうのは、ご存知の通り、アメリカなどにある数千人規模の教会員のいる教会のことで、いわゆるアメリカの政治的保守層、大衆層の属するような、いわゆる福音派の巨大教会のことをメガチャーチというんですね。読まなければならない本がたくさんあるので、私それを買うかどうかまだ迷ってるんですけれども、迷うついでにいろいろとその紹介文を読んで、惹かれています。でそこに作者本人がこの作品に対してこんなコメントをしている言葉も見つけて、ますます惹かれております。こう言うんですね。ここ15年間私は小説を書くという教会に通い続けていたんだと思います。あなたは今どこにいますか。面白いですね。現代日本の作家が自分が小説を書くっていう行為は、キリスト教会に通う行為と同じことだって言ってるんですね。だからこの作家が、私たちのように今こうして教会にはいない多くの日本の読者に向かってですね、あなたは今どこにいますかと語りかけているのは、これは言い換えるならば、あなたは今どの教会に通っていますかという問いかけなんだというふうに言い換えていいと私には感じられました。アメリカのようなメガチャーチが現代でも盛んな土地と比べると、我々の生きる日本という土地は無宗教という見方もできるかもしれません。 しかしそういう無宗教と見える土地に生きる現代日本に生きる一人の作家が、いやしかし自分は実は教会の中にいるのかもしれない、読者であるあなたも教会の中にいるのかもしれない、それであなたは今どこにいますか、どんな教会に通い続けていますかと問うんですよ。もちろんこの時教会というのは一つの比喩にしか過ぎません。信仰的、宗教的とは見えないし言われない現代日本人の日常の営みの中にも、実は宗教的なものがあり、信仰的なものがあり、教会的なものがあるんだということが言いたい、そういう例えなのだと思います。我々日本人も十分に宗教的なんだ。ある人は我々人間には宗教的本能という呼ぶべき感覚があると言います。自然と神様や超自然的な事柄を求める心が人間には生まれつき備わっているんだと言います。これはまあ古くから言われていることではありますけれども、近年の研究でもこれが事実であるということが証明されております。しかもそれは幼い子どもの心の中にあるそういう宗教的衝動であるだけでなく、大人になっても形を変えて存在し続けるものであると考えられます。例えば遠い外国に憧れる思い、理想のパートナーをいつまでも追い続ける願い、あるべき自分を実現したいと、自己実現したいと心の底から憧れ続ける思い、それらは実は宗教的な欲求の変形だということができると思います。実は、まあ、こういう洞察はですね、そんなに新しいものなんかじゃありません。もうすでに500年以上前に改革者マルチン・ルターという人がはっきりと言語化していたことでもありました。ルターは言います。今あなたがあなたの心をつなぎ信頼を寄せているもの、それが本当のあなたの神なのである。神々っていうのは、神というのは何も神社仏閣、祠、教会の中に飾られ拝まれている存在を指して言うものばかりではないんだ。私たちが心を通わせ信頼を置いているもの、それこそ私たちが私たちの神々としているものなんだとルターは言ったんです。このようなルターの神の定義、信仰の定義によれば、やはり人間誰しも神なし信仰なしではないのであります。そしてこのようなルターの言葉の現代日本における新たな言い回しが、この15年間私は小説を書くという教会に通い続けていたんだと思います、あなたは今どこにいますか、という作家の言葉の中に現れているんだなって私は思うんです。あなたが気づかずにいる、あなたの神は誰ですか、何ですか、あなたが気づかずにいるあなたの信仰とはどのような形をしていますか、あなたの教会はどこにありますか。人間誰しもそれなしには済まされないからであります。しかし私は一人の作家の言葉にこのように促されながら、このように問いかけられながら、そしてこのような気づきを私は皆さんにも促しながら、さまざまな神々、たくさんの教会の元祖、一番基礎となる存在としての聖書の神がおられるじゃないですか、キリスト教会があるじゃないかと、まあ一足飛びにですね、それらのものと並べるようにしてプレゼンしたいと思っているわけではありません。今日私たちが聞いている聖書の物語、主イエスのお言葉を聞くならば、そういう伝え方で主イエスの福音が皆さんの心に届くことはないと思われるのであります。主イエスは今日の箇所で、ここで、主イエスご自身はここで、それとは異なる道を示しておられるように私には思われるのであります。それは私たちの考える普通の道とは異なる道であります。今日の聖書箇所の直前では、誰が神の国に入ることができるのかということが話題になっておりまして、 そして主イエスは狭い戸口から入りなさいという教えをなさいました。でそこにですね、当時の代表的宗教者たちであったファリサイ派の人々が割って入ってきたというところから今日の物語は始まっております。この侵入者たちは主イエスキリストを中心に できていたその集まりを解散させることを意図して主イエスに向かって言ったのです。ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしています。まあ、どういうわけですか。日本語では、まあ、とても丁寧な言い回しになっていますが、英語を読んでもまた言語に遡ってみても彼らの口調はもっと厳しいものであったように受け取れます。まあ、命令形が単純に使われてるんですね。出て行けと、ここを立ち去れと、ヘロデがお前を殺そうとしていると。だからこれは主イエスの身を案じる言葉ではなくて脅しのような言葉ですね。出て行け、ここを立ち去れ、ヘロデがお前を殺そうとしている。で実際ここで使用されている出て行けという言葉は、主イエスが人間に取り付いた悪霊を追い出すときにしばしば用いたのと同じ言葉が使われているんです。そうです、ここでファリサイ派の人々は主イエスが人から悪霊を追い出すように自分たちの土地から主イエスを追い出そうとしているんです。迷惑だ、出て行け、立ち去れ、さもないと公権力が黙っていないぞと。これ脅し文句ですよ。ここで主イエスの命を脅かす権力者として名前が挙がっているヘロデという人ですけども、この人は主イエスがその活動の中心となさったユダヤ領ガリラヤ地方の領主の人、領主ですね。けれどもこのヘロデ、必ずしもその名を借りて脅しているファリサイ派と良好な関係にはなかったと言われています。いえ、むしろヘロデはガリラヤに住むファリサイ人たちに嫌われていたと思われます。にもかかわらず、その自分たちとは信仰的にも血縁的にも相入れない人の名を使ってまでファリサイ派たちはここで主イエスを自分たちの土地から追い出そうとしている。とても示唆的なことであると私には思われます。世の中にはいろいろな思想があり、いろいろな立場があります。主イエスの時代にもファリサイ派があり、サドカイ派があり、洗礼者ヨハネのグループがあり、熱心党があり、ヘロデ派があり、その他にも聖書には名前が記されていない無数の党派があり、そしてその人たちはお互いにいがみ合い、足を引っ張り合い、それは私たちの生きている現代社会と何も変わらない、まあ、グループ争いをしていたんだと思います。けれども、このことだけは一致できる。敵の敵は味方という具合に、ある点においては一致できるものがあった。それは、主イエスという存在をまるで悪霊であるかのように追い出すと、追い出したいと。その一点においては、一致することができたんです。世の中には人間が自分の生きる道として選択できるたくさんの道があって、そしてそれぞれがそれぞれの自己主張し全面的に一致することなんてありえないんだけれども、これこれこういう存在を自分たちの土地から追い出すという点では一致した。どの道も自分とは決して相入れないと、これだけは自分たちとは決して相入れないと感じた道が主イエスの道、キリストの道であったっていうことなんです。今日の聖書箇所はそういうことを示唆していると思うんです。これは記憶に残すべきことだと思います。だから単純にですね、まあ現代の人間もとっても宗教的なんで、でもやっぱり元祖の教会はキリスト教会なんだから、キリスト教会をどうぞとはなかなか言えないなっていうのはこういうところから感じるのです。しかしまたそれ以上に記憶に残るのは主イエスのお答えでありました。主イエスは出て行け、ヘロデはお前の命を狙ってるという言葉に対してこうお答えになりました。行って、あの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。 例えば英語の聖書を読みますと、シュエスの最初の一言はファリサイ派の人々と同じ一言、Go、行けとなってはおります。それだけ見ますと、ここでやられなされているのは売り言葉に買い言葉のようなやり取りだって見えるんですけれども、でも言語に遡ってこれも見てみますと、イエス様のお答えっていうのはそう厳しいものじゃないんですね。イエス様のこのお言葉っていうのは、あなた方の始めた旅を続けなさい、そういうニュアンスがある言葉であることに気づかされます。あなた方の始めた旅を続けなさい。この点においては日本語訳の方が分があるかなと思ったりします。あなた方の始めた旅を続けなさい、そうおっしゃったんだ。そのことに立ち止まってよく思い巡らすとですね、なんていうか、なかなか私のようなものの常識を打ち破ってくるような御言葉がここにあるなと思わされるのです。あなた方の始めた旅を続けなさい。あの私の命を付け狙うハンターである狐ヘロデのところに行きなさい。領主ヘロデ、狐とここで呼ばれています。なんで呼ばれているのかなと思いますけども、例えば狐は狩りが上手な動物だと言われています。私大好きな絵本にですね、楓が丘農場の仲間たちっていう絵本があるんですけれども、そこで狐がですね、鳥小屋のボス鳥に近づいて音もなくさっと連れ去っていくっていう記述があるんですけれども、狐は狩りが上手なんですね。でなんで狐が狩りが上手かっていうと、鋭い嗅覚と聴覚を持っているほか、最近の研究ではですね、狐はですね、地球の磁場を感じ取る能力があって、それによって目に見えない深い草とか雪の中に隠れている獲物を目で見なくても気づいて捕まえることができるらしいですね。狐は狩りがうまいんです。なんで狐って呼ばれてるのかなって勝手に私は想像しておりますけれども、だからここではシュエスはヘロデの脅威を軽く見ずにきちんと受け止めておられるんだってことだと思います。きちんと受け止めてる、ヘロデが危ない存在であることをよく分かって、しかしそれを回避しようとはなさらないのです。しかも今日の聖書箇所を読んでいて面白いなと思うのは、シュエスは人々に福音への悔い改めということを求めたお方なのにもかかわらず、ここではファリサイ派の人々にそれをお求めになっているようには見えないんですね。あなた方の始めた旅を続けなさい、悔い改めようっていうんじゃなくて、あなた方の始めた旅を続けなさい、歩み始めた道を行き着くところまで行っちゃいなさいと お認めになっている。ヘロデと手を組むならば組めばいいじゃないかって言ってるように見えるんですね。しかしまたそれとは別に、シュエスもまた33節、だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならないと宣言される。でこの自分の道を進まなければならないとおっしゃった言葉が、実はファリサイ派に向けておっしゃった行ってと、自分の旅を続けなさいという言葉と同じ言葉が使われています。つまりシュエスは彼らが自分の道を進んでいく、突き進んでいくことをお認めになるように、ご自分もまただからといってご自分の道を突き進んでいくことをやめないって宣言されているんです。しかもそのご自分の道は自分の意思で歩む道であるとともに、しかしそれ以上に父なる神のお定めになった道を私は行くんだという決意を持って宣言されている。ねばならないっていうのは、神様の決定を暗示する聖書的な言葉遣いがなされているんです。ここまで見た聖書の物語やり取りには3つのポイントがあると思います。第一に、ファリサイ派の人々、またヘロデに代表される我々人間の選ぶべき、人間の進んでいける道っていうのは様々にあるって。第二に、神がお定めになったシュエスの道があるということです。第三に、ファリサイ派の道とヘロデの道は一致することはあるけれども、 しかしどの人間の道も主イエスの道に激しく反発するという、人間の道と主イエスの道との両者の鋭いコントラストがあるんです。人間の数々の道はいろいろ異なっているように見えるけれども、しかし主イエスの歩まれる道と比べていると、比べてみるとそんなに違ったところはない、似通ってるんだ、一致できる時もあるんだ。今日の聖書箇所は究極言えば、相入れないのは人間それぞれの道ではなく、私たち人間の道と主イエスの道だと、このコントラストを語っている、そう思います。ハリウッド映画によくある構図だと思いますけれども、どんなにいがみ合っている国同士、イデオロギー同士であってもですね、突然宇宙人が侵略してくればですね、互いに手を取り合ってその宇宙人と戦い始めるんですよ。だから宇宙人との違いに比べれば、この世界の中にあるイデオロギーの違いなんて大した差じゃないっていうような具合にですね、ファリサイ派とヘロデ派の違いっていうのは、主イエスの道と比べたら一致できるんです。それだけ人間の道と神がお定めになった道は相入れないっていうことを、ここでは主イエスお語りになっているようなんです。人は人の道を行き、主は主の道を行かれる、それはなんか交差しない。ところがこれで終わりではありません。実を言えば、主イエスはこの2つの道の相入れなさをお語りになりながら、しかしこの交わることがありえないように見えるこの2つの道がですね、私は今交わらないなんて勝手に先走って言っちゃいましたけども、そんなことはない、主イエスはそうはおっしゃらない。どういうわけか、主イエスはこの2つの異なる道が交わる、1つになると、今日の物語において何度もお語りになっているの。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。人が目指す旅の道の終着点にあるもの、主イエスが目指す旅の道の終着点にあるもの、互いに相入れないように別々の道を歩んでいるように見えるこの2つの旅路のゴールには、どちらにも一本の主の十字架が立っているんです。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった、見よ、お前たちの家は見捨てられる、あなたたちの道は神のもとから散っていく道だ、あなたたちのしていることは母鳥の翼のもとから全力で離れていっていることだ、本能の壊れてしまったひよこのようなムーブ、動きをしているんだ、だからあなたたちのいるべき場所は空っぽじゃないか、あなたたちがそこを見捨ててしまっているからだと。あなたたちがその翼の外へ自ら出て行ってしまうから、そこは空っぽだ。天の父があなたたちを捨てたわけじゃない。あなたたちが神を捨てたんだ。しかし、主イエスはこのような厳しい裁き、人間が自分の道を思いのままに選ぶ結果に待ち受けている人間の自己責任のゆえの神の国の空っぽさというんでしょうかね。神の翼のもとが空っぽだという厳しい結末をお語りになりながら、なおこのお方はその者たちをお見せになったのではありません。その道はその裁きの極みで再び交わるんです。十字架で再び一つになるんです。その雛たちを翼の下に連れ戻す神の悲願は、キリストの十字架で完全に成就するんです。そしてそれだけが主の名によって来られる方に祝福があるようにという、どの人間の道にもない キリストの道、神の道にあるものが初めて口にする賛美の言葉を生み出すことができるのです。さて、私は今日の出だしに、今日は本当に久しぶりに教会の礼拝のに来た方にも、初めて来た方にも分かる単純な話をすると言いましたけれども、どうだったんですかね。ここまでご一緒に聖書を読んできて、ちょっと分かりにくい話してるなと思われるかもしれませんけども、しかし結論は単純であります。私たち人間がさまざまな道を選び、それを歩み通し、またそのどれもがスカだった、カスだったと、私たちが言わなければならない時が来たとしても、でも私たちはきちんと変えるべき本当の居場所にたどり着けるんです。ありとあらゆる可能性に満ちていると見えた将来がどんどん収束していき、それがあんまりどうやら喜ばしいものにはなりそうにないなと見通しが立ってしまったとしても、私たちはきちんと変えるべき本当の場所にたどり着くことができるんです。今日の聖書箇所がそう語りかけていると私は思います。なぜならば、私たちが決して選ばない、決して選べない、私たちとは相入れない、神は神であり人は人である、行き来不能に見える人の道と神の子キリストの隔たった道であるにもかかわらず、イエス・キリスト、このお方が今日も明日もまた3日目もご自分の道をエルサレムへと定めてくださるから、私たちはきちんと変えるべき本当の場所にたどり着くことができるのです。主イエスはおっしゃいます。今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、3日目にすべてを終える。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。私たち人間から悪霊を追い出し、人間の病を癒すキリストの御業は今日も明日も続き、エルサレムまで続き、そして3日目には全てを終えられる、完全に終えられるんだと言われます。これは言うまでもなく、全ての福音書が語るエルサレムでの十字架とご復活を指してお語りになったお言葉であります。今日も明日も、そして3日目に、よろしいでしょうか。私たち人間がそれぞれに青い鳥を探しに行くために思い思いの道を歩み、自分の本当の居場所を空っぽの見捨てられた場所にしてしまっていたとしても、このお方は私たちの行動とは別にご自分の道を突き進まれることによって全てを終えられると、全てを終えてくださると、なすべきことはこの方の方で成し遂げられる。そこに私たち人間による神への賛美が新しく聞こえてくるのです。つまりここで主イエスがきちんと帰るべき本当の居場所にたどり着くことがあなた方にもやがて起きるんだと予言しておられるのです。いえ、今この物語を聞いている私たちの地点から言えば、これはいずれそういうことが起きるという将来に属する話ではなくて、2000年前のキリストの十字架とご復活において出来事となり、今私たちがその中に置かれている現実だと言わなければならないと思います。今その中に私たちが置かれている現実、それは2000年前のイエス・キリストの十字架と3日目のよみがえりに至る神の完璧な歩み通しのゆえに、今私たちは天の父なる神様の御翼の下にかくまわれているということです。その十字架の陰にかくまわれているということです。神様の翼の下に、十字架の下にかくまわれているというのはどういうことでしょうか。 それは神があなたをお見捨てになることはないということです。たとえ私たちが自分を諦め自分に絶望しても神様は私たちを諦めたり絶望したりはなさらないということです。たとえ世の中のすべての人が私を侮辱しても、全世界の人がこぞって我々を捨てても、神様が私を捨てることはないということです。それが御翼の下にあるということです。十字架のもとにあるということです。神が命がけで私たちを救われたし、救われるということです。あのキリストの十字架において、神はインマヌエルと、十字架のイエス・キリストにおいて、この私たちの永遠の味方として共にいてくださるということです。イエス・キリストの福音、良き知らせというのはこれ以外ではありません。言い換えれば、イエス・キリストを喜ぶとは、この自分が神が命を注いで救い取ってくださった神の宝とされているということを信じ喜ぶことです。これが福音。栗平教会は子供から大人に至るまで、この教会の囲いの中にいるものからこの扉の外にいるものまで、人間とは元来このような存在であるんだと信じているのであります。そして神とはこのような私たちのための神であると信じているのです。私たちがどんな道を選び取ろうとも、いつでもきちんとこの帰るべきところ、いるべき場所に神様は連れ戻してくださると信じているのであります。イエス・キリスト、このお方がご自分の道を歩み通され、私たちに先回りして全てを成し終えてくださったのであります。それゆえ、私たち教会は申します。お帰りなさい。ここがあなたの居場所です。また行ってらっしゃい。神はあなたと共に歩み出してくださるのです。祈ります。